皆様おはようございます。
おはようございます。
いやー、また1年ぶりですかね。いや、半年ぶりというべきですかね。で、本日はもう皆さんもご存知の通り、お連れしてまいりました。私たち2人は今回まな板の声になって、皆様からいくらでも今回質問を受けますので、どうぞこの後お楽しみにということでよろしくお願いいたします。それではお祈りいたします。ご在天の地なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日もあなたの素晴らしいこの夏の朝を、このようにして敬愛する兄弟姉妹とともに今礼拝を捧げる幸せを本当に感謝いたします。神様、今からフィリピンの信徒への手紙3章を読んでまいりますが、どうぞ私たちにあなたからの知恵と御心を、私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。すべてのことに感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日の説教題は、それ以前と以後とさせていただきました。フィリピ人への手紙は全体を通して喜びの書簡と呼ばれています。その理由は、喜ぶ、喜びなさいという言葉が16回出てくるからです。例えばこの前のところ、3章1節にも、私の兄弟たち、主において喜びなさいとあるように、イエス・キリストの福音が広まっていくことへの喜びであると言えるでしょう。そのことを頭の片隅にちょっと置きつつ、本日は5節と6節を読んでいきます。もう一度お読みいたします。3章5節と6節です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ちどころのないものでした。ここでパウロは、皆様もご存知の通り、ユダヤ教徒、熱心でキリスト者を迫害するものだった、立法による義においては全く非難されるところないものであるということなのですけれども、私が目に留まったのは、パウロはベニヤミンの別れの者、つまりベニヤミンであったということです。これは開かなくても結構ですけれども、ローマ11章1節にも似たような表現がありますので紹介いたします。私もイスラエル人で、アブラハムの子孫であり、ベニヤミンの者です。パウロはベニヤ民族のものであるとあったのです。ところでベニヤ民といえば、創世記35章18節にもあるように、ヤコブとラケルの子であり、イスラエル十二部族の一つに数えられる、またヤコブからとりわけ愛された子、ベニヤ民であったということは皆様もご存知の通りでしょう。しかしヤコブがですね、自分の死が間際に迫った時、創世記49章27節でこのように語るんです。皆様、週報裏の方にちょっと今回紹介載せてありますので、こちらをご覧になりつつお開きください。まずは創世記49章27節です。創世記49章27節、ベニヤミンは神作狼、朝には獲物に食らいつき、夕には奪ったものを分け合う。続いて28節も紹介いたします。これらはすべてイスラエルの部族で、その数は12である。これらは彼らの父が語り祝福した言葉である。父は彼らをおのおのにふさわしい祝福を持って祝福したのである。あれ、ヤコブが死のとこで12部族を語るこの祝福なんですけれども、27節のこのベニヤミンの言葉、28節は12部族すべてが祝福であると。でもよく考えてください。ヤコブが溺愛したベニヤミンの息子、アスエ息子ベニヤミンなのに、この言葉は大変厳しいんじゃないでしょうか。例えばヤコブがベニヤミンをエジプトへ送るのをためらったという話、こ これは創世記42章38節にあるんですけれども、こういうところを見ればいかに溺愛してたかが分かりますよね。しかしここでヤコブは自分が死んだ後の将来、それぞれの十二部族に起こること、やがて起こる事柄をここで述べているのです。つまり苦難と言いますか、このような状況において祝福があるんだと。例えば27節の神裂く狼、これは非常に衝撃的な言葉です。例えば詩編23編にもありますように、主は旧約の時代も新約の時代もいつも大牧者であった、そして主に招いた子羊の群れがあったのですが、その群れを襲ってしまう狼だったと。つまり神に敵対するもの、それが狼だったのです。イエス様もこのように語られています。これはちょっとメモってください。マタイ7章15節です。マタイ7章15節、偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。彼らは羊のなりをしている狼であり、気をつけなさいと言っています。他にもマタイ10章16節もこう書かれています。いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直になりなさい、素直でありなさい。狼の中に羊を送り出すようなものであるということです。ヤコブが愛する子ベニヤミンを狼と呼ぶとき、そこにあったのは神ご自身の痛みであったのではないかと思います。そしてこの予言はベニヤミン一族が引き起こす最大の事件として示されることになるのです。それは詩式19章に書かれてありますけれども、簡単にまとめますとこういうことです。まずレビ人に対して異常な性的盗作をまずは起こすのです。19章22節で、あなたの家に来たあの男を引き出せ、あの男を知りたいと。それは同性愛、男色を求めるものでした。結局ベニヤ民族はそばめを強姦し、暴行を加え殺害してしまいます。そしてそばめを殺害されたレビ人は19章29節でこう言います。家に着くと彼は刃物を取ってそばめをつかみ、その体を12の部分に切り離し、イスラエルの全土に送りつけたと。ついにはこれが引き金となってイスラエル始まって以来の国内戦争が起こり、神の谷が引き裂かれていくことになるのです。祭司の家系であるレビ人がそばめを持ち、最も避けなければならなかった遺体に触れる、そして十二に切り裂き、そして復讐を呼びかける。本来レビ人が切り裂くべきものは生贄です。それは神と民との取りなしの行為であったはずです。そのレビ人が十二部族の一つでベミヤミンに対して復讐を呼びかける。祭司の王国であったイスラエル始まって以来の危機をベニヤミンの民族の上に迎えるのです。そして戦いが終わって21章3節にはこう書かれてあります。そして彼らは言った、イスラエルの神主よ、なぜイスラエルにこのようなことが起こって、今日イスラエルから一つの部族が欠けるようになったのですかと。この出来事がヤコブの言葉、この言葉の帰結であるとありますが、しかし私たちは先ほど確認しましたように28節、主からの祝福の中でベニヤ民族は神裂く狼であったということを忘れてはならないのです。主はご自身の主権と約束の中でこの悲惨な出来事を通してでも約束を守るお方である、忍耐をなされるお方であるということなのです。実はもう一つですけれども、ベニヤ民族に対して主からの祝福をモーセを通して語っているところがあります。皆様、この創世記49章に手を置きながらもう一箇所、申命記33章12節をお開きください。 申命記33章12節です。ではお読みいたします。申命記33章12節。ベニヤミンのために彼は言った。主に愛される者はその傍らに休んじて住み、終日神に身を寄せてその見守りのもとに住まう。これはモーセが亡くなる前の十二部族への祝福の言葉です。四式の悲惨なあの出来事の前にベニヤミン族にはもう一つ主からの祝福が、予言がために与えられていたのです。つまり創世記49章と申命記33章、この2つの予言の中にベニヤ民族は歩んでいるということが言えると思います。ちなみにこの12節ですけれども、ヘブル語新改訳聖書ではこのように載っています。彼が主の方の間に住むかのように。これはこういうことです。この羊をですね、このように担いで羊の足を肩に乗せている様子です。つまりこのようなことです。このような情景の中で、その主は主の憩いに、その両肩にベニヤミンが乗っているんだと、その主のそばに、主の近くにベニヤミン族がいるということです。では主の方にいる子羊とは一体どのようにして実現されるのでしょうか。その答えとはエルサレムです。ダビデの時代になってイスラエルが統一された時、エルサレムが都に備えられる。第二サムエル記5章に出てきますけれども、その後ソロモンの時代を経て、エルサレムは主の臨在、主の唯一の礼拝の場となっていきます。そしてイエス・キリストを新約の時代になってイエス・キリストを迎える都となっていくのです。裁きつかさ、獅子の時代、エルサレムはエルスと呼ばれた閑散とした土地でした。それに先立ってヨシアに導かれてエジプトの民がカナンに入り、十二部族に土地を分割した時、エルサレムはどこの部族の地だったでしょうか。ユダだったでしょうか、それとも他の部族だったでしょうか。いえ、実はここはエルサレムはベニヤ民族の土地だったんです。ヨシュア18章28節にこう書かれています。ツエラ、エレフ、エブス、すなわちエルサレム、ギブア、ギリアド、エアリム、以上14の町とそれに属する村以上がベニヤミンの人々が氏族ごとに受け継いだ私業の土地であると。つまりベニヤミンの住む地が主の臨在の場所になる。ベニヤミン族は主の宮に住まっているのです。その後イスラエルの民は王を求めるようになり、サムエル記においてまずサウルが建てられます。全イスラエルの王サウルはベニヤミン族の出身でした。しかしサウルがペリシテ人の戦いに敗れ、ダビデの時代へと移っていくとき、残されたサウルの一族ベニヤミンはダビデに従っていきます。そして南ユダ王国の一角をなす部族となっていくのです。ちなみにエルサレムの別名はシオンです。またモリアの山と言い換えることができます。創世記においてアブラハムがイサクを捧げたあの場所です。アブラハムがイサクを捧げようとしたあの出来事っていうのは、やがて到来するイエス・キリストの予兆、前兆であると言われています。つまりヤコブよりもさらに前から主によって選ばれていたと聖書からは読み取れることができるのです。そうであるならば、ヤコブが予告したベニヤ民族の苦難っていうのは、やはり神様の忍耐と愛の計画の中に置かれていた、将来に向かっていく主の祝福の中の過程の中にあったんだ、そういうことが言えるのです。 そして相反すると思われるこの創世記と申命記の2つの祝福ですが、決して矛盾はしていなかった。四世紀のあの事件もベニヤ民族が変えられていく出来事であったと言えるのではないでしょうか。ちなみにベニヤ民族っていうのは右の子という意味です。ベニヤ民のベンは子を指し、ヤミンというのはこの右を指します。右とは栄光と愛、主権の象徴であって、文字通りベニヤ民族はという言葉から主に愛されている子と意味することができます。主は引き寄せるお方であり、狼であるベニヤ民が主の子羊へ変わるのを忍耐なされる、待たれるお方なのです。そして最終的に主の奉仕へと導いてくださる、そのようなお方だったのです。さてピリピ3章に戻りますけれども、これらのことをパウロは意識し、それゆえに私はベニヤ民族であったということは、昔のパウロは神裂く狼であったということが言えるのではないでしょうか。キリストを迫害していた頃のパウロについては、使徒の働き8章などにありますけれども、まさに神の子羊を散らす狼であったということです。しかし9章においてダマスコの途上においてイエス様に出会います。そして彼はキリスト者としてイスラエルからギリシャ、小アジア、ローマまでの広範においてイエス様のことを述べ伝える働きをするパウロへ変えられていくのです。このことを振り返るならば、私たちもキリスト者によって愛され、神の子とされている、神の子としてここに集うということは、主によって私たちは作り変えられていくと言えるのではないでしょうか。罪深いものである狼であるものが主によって変えられていく。昔もしかしたら狼のような少年少女だったかもしれませんし、荒削りであったかもしれません。そして今そのように感じる兄弟姉妹がもしかしたら近くに感じているかもしれません。教会に、そして今皆さんが住んでいる地域にです。でも私たちは主によって導かれ生かされている兄弟姉妹です。私たちはこれからも変えられていくことを期待していきたいのです。自分に対して、また他の人に対して期待していきたい。したがって、ああ私はダメな人間だとか、あいつはここにふさわしくないなどと思うようなことは全くないのです。でももしダメだ、私はダメだと思ってしまうような時には、この御言葉を覚えましょう。これを開きましょう。ヘブル人への手紙12章7節です。ヘブル人への手紙12章7節です。ごめんなさい、ヘブライ人への手紙ですね、失礼いたしました。ではお読みいたします。ヘブライ人への手紙12章7節。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。先日川越克明兄弟の洗礼式が行われました。私は正直なところ喜びと同時に少し複雑な思いがいたしました。というのは、水江姉妹からさまざまな話を聞いていたからであり、その話というのは、私の父と重なるところがあったからなのです。残念ながら、いまだに私は父に対してまだ素直に言うことができない、わだかまりのある私です。何とかして私は父を心の底から愛したい。でも他方でそのようなことができない私がいる。でもこのような私であっても、主は受け入れてくださるお方なのです。そして私の心の中にあるこの狼の部分が多々あるということをいつも覚えるのです。本当に難しいです。 異質な他者を受け入れるということはなんと難しいことなのでしょうか。それでも私たちはそのような他者を受け入れるようにするにはどのようにしたい、どうしたらよいのかということをやっぱ考えることが必要だろうと思います。主によって変えられたものがキリストの兄弟姉妹になるのではないのです。そうではなく、ベニヤミンがパウロが変えられていったように、私たちもまずは主によって招かれ変えられていく、イエス様によって変えられた、招かれたものが聖書を知ることによって少しでもイエス様に習っていくような生き方へと変えられていくのです。したがって私たちは裁いてはならないのです。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。このマタイ7章にあるように、誰かを裁くのではなく、その人が少しずつ変わるのを私たちは忍耐強く待つ対応ではありませんか。先日ですが、ある先生がこのように語ってくださったことがあります。私たちは聖書を通して神の視点、神の摂理の視点を学んでいる。そうすることによってイエス様を習う生き方を学ぶことができるのだ。私たちも聖書を通して神の視点、神の摂理とは一体何なんだろうかということを求め、知ることによって少しずつ変わっていくのです。そして私たちの罪のために十字架にかかってくださったイエス様のことを覚えましょう。そしてその十字架と死と復活を心に留めることです。私たちは罪人です。そのような私たちが主の招きによって今このようにして礼拝を捧げていることを覚えるのです。したがって私たちは裁くのではなく、まずはその人を認め、許し、愛し合うこと、これが私たちに求められているのではないかと思いますが、皆様いかがでしょうか。最後にヨハネ13章34、35節を読んで終わりにします。お聞きください。ヨハネ13章34節、35節です。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であるということを皆が知るようになる。お祈りいたします。御在天のなる神様、あなたの皆を賛美いたします。本日はフィリピ3章5節から6節をありがとうございました。そして私たちは兄弟姉妹をついつい裁きがちであります。どうぞ私たちはそのような思いにならないように、どうぞ耐え忍ぶ、そしてその兄弟姉妹のことを愛を持って接していくことができますように、どうぞ神様助け導いてください。すべてのことに感謝いたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。